ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。まだちょっとおはようございますっていう感じの時間なんですけども、今日朝から、少し整理をしたりしております。今日の話題はですね、日本の常識、世界の非常識ってことなんですが、これは私が例えばいろんな今のウクライナ戦争とかですね、今度の疫病の流行とかですね、まあ、いろんなことを接するにつれてですね、まあ戦争のこととか、まあ日本の人たちが世界の標準は日本であるというふうに思ってる場合が多いんですね。それでもう最初から話が違うよっていうことになってしまうわけです。で、これが実際的な、まあ日本人の幸福に影響がなければ、まあ別にいいんですけれども、この前の大東亜戦争が起きた理由なんかの一つにですね、まあ日本人っていうのは他の国は陰謀を巡らさないとかですね、あの当時アメリカの中枢部にはソビエトのですね、スパイが山ほど入ってたわけですが、まあそういうことを考えて行動するっていうことがあまりないんですよね。人は全部善人であると。人は全部愛国心を持っていると。人は全て悪いことはしないんだという、そういう、まあ、良い子前提っていうんですかね。良い子前提でやるもんですから、まあ、結局相手の判断を間違って、それで、まあ、日本人が310万人も命を落としてしまうっていうようなことになったわけですね。まあ、したがって、日本は日本で鎖国をすれば一番いいんですが、まあ、現実的には鎖国をするってことはもう今で無理なので、まあ、どうしてもある程度世界の情勢を判断し、そしてやらなきゃいけないわけですね。まあ、ウクライナ戦争の件でも、アメリカとロシアの戦争、まあ、これは、まあ、形としてはウクライナとロシアの戦争なんですが、まあ、実質はアメリカとロシアの戦争なんですね。で、どっちについた場合、日本がどうなるのかっていうことを考えた挙句に何か行動を取ったわけじゃなくて、なんか反射的にですね、まあ、日本人の心から湧いてくる感情でやってしまうっていうことがありましてね。それで非常にこう損をしてるっていうか、そういうところがあるわけですね。で、まあ今日の話題は身分っていうことなんですが、この身分っていうのも非常に難しいんですね。簡単に言うと、古代ギリシャでは、まあ奴隷とか、本当に正式な市民っていうのは 5% とか 10% しかいなくて、それからまあ奴隷ではないけれども、周辺の国から流れてきた人たちがまあ20とか 30% ぐらいいて、それで残りが奴隷的身分っていう感じで、まあ、ざっと言えばくくればいいわけですが、しかしそう言うとまた誤解が生じるんですね。日本で言う奴隷というのと、古代ギリシャで言う奴隷っていうのはちょっと違うし、それから日本人はほとんどの場合日本では単一民族っていうか民族自身の概念が違うんですね。まあ、ヨーロッパなんか、中国もそうですけども、もう見かけが違うんですよ。もう見たら、あ、これはそのイギリスじゃないなとか、それからフランスじゃないなっていうのが、肌の色もそうですし、それから服装もそうですし、習慣もそうなんですよね。ところが日本ではですね、例えば日本民族はどこでくくるかなんていう厳密な議論があって、なんか私が変なこと言うとすぐ攻撃されたりするんですが、しかしそれは日本の中で非常に細かい差を言えばそうなるっていうだけで、日本で住んでる人で明らかに外国人だと思うのはヨーロッパ人みたいに全く肌の色も背の高さも目の色も違うっていう人はまあ確かにそうなんですが、韓国の方とか中国の人なんていうのはですね、ほとんど見分けがつかないんですよ。だから一緒に住んでても聞いてみないと韓国人的だなって思うぐらいなんですね。それでもともと日本人っていうのは定義がですね、違うんですね。古代の日本っていうのは、日本列島に住んでる人を日本人と言ってたと私は解釈しております。まあ、これは歴史的なことですから、判断によってかなり違うんですけども、まあ、そういう傾向があるんですね。まあ、ある有名な歴史学者はですね、ユダヤ人が日本に1万8000人入ってきたけども、ユダヤ人はユダヤの格好をしてないで、日本人の格好をして、そのうち、こう、結婚なんかを通じてだんだん血が混ざってきて、今ではわからないと言っておられました。名前はこういう名前とか、ああいう名前が多いってことは言っておられましたけどね。まあそういうふうになっちゃって、同化能力が非常に強いんですね。ですからまあ大体どの方も日本人になってしまうっていうところがあるわけですね。まあそれに対して、 ヨーロッパとか中国はどちらかというとですね、むしろ民族によって差をつけて社会を作るっていう傾向があるんで、いつまでも同化とかそういうのはしないっていうことですね。ですから身分っていうのが、まあ二つあるんですね。一つはDNA、遺伝による身分っていうのが、例えば、イギリスですとね、イギリス人、まあもっと言えばウェールズとかスコットランドとか、そういうのがあってですね、さらに、例えば東欧から来た人はハンガリー人とか、こういうのがもう固定してしまっているわけです。それにイギリス人本来の資本階級と労働者階級があって、これは私の経験ではね、見かけもちょっと違うんですよ。資本階級っていうのはどっちかというと背が高くてスラッとしてて、そういう人たちで、それ労働者階級はどっちかというとずんぐりむっくりして、ちょっと肌が黒いっていう感じなんですね。だから、まあ日本人なんかは本当に誰を見てもわからないわけですね。その意味じゃ日本人の方がもういろんな人が混ざってるっていう感じでですね。しかし、日本に住んでれば日本人ということなんですね。まあそういうその基本的な人の見方っていうのは違うんです。それから、まあ日本では人種差別っていうのはほとんどありませんので、そうすると人種差別がないっていうことはどういうことかって、いつも同じようなところに住んでるんですよ。それから、私はよく思うんですけどね、学会だとか、いろんな研究会とかは僕の感じですとですね、それからなんか集会なんかに出ますとね、もう日本ではもうどんなに貧乏な人も、中流の人も、それから、お金持ちも一緒のところに座ったりなんかしてんですよ。ところが僕ね、ヨーロッパ、中国はちょっと違う感じがしますね。その身分の人はその身分の人がいるところにいる。それから、レストランなんかでも、まあ、もちろんお金持ちと貧乏な人のレストランに差はあるんですけども、そういうんじゃないんですよね。ちょっと身分的なものが常に感じられるっていうのが、まあ、ヨーロッパから中国なんかの、まあ、考え方なんですね。日本でも非常に難しいんですよ。この日本でも難しくて、例えば江戸時代に士の交渉っていうのがあるというふうに言われておりますが、これはまあ最近ではもう否定されてるんです。否定されてるっていうのは、誰かがいつかの時点で士の交渉って言い始めて、みんなが漢字で、ああ、江戸時代は武士がいるしな、農民がいるしなっていうんで士の交渉っていうのを読んで、教科書なんかでもうやうやしく書いてあったんですけども、実際に、まあ、1990年頃からですね、本当かと、実際に江戸時代の文献をしっかり当たってみるとですね、どうも士の交渉ってなかったんですね。今ではもうなかったというふうに言ってるっていいと思うんですよ。侍という身分はあったんです。侍という身分があって、これがだいたい 3% ぐらいしかいないんですよ。3% って言うと100人に3人ぐらいでしょ。それから、平人っていうか、平人とも平人とも言うんですけど、普通の人ですね。平来人と書いて、平人というのが普通で、平人って言ってもまあいいんですけども、これがですね、まあ90%少し越すんですね。で、まあ、得た否認と言われるような人たちが、まあそれでも 2% ぐらいはいるんですね。ですからまあ非常に簡単に言えば、まあ武士が 3%、ちょっと少ないかなっていう感じですね。得た否認が 2%、残りが全部平人なんですよ。ですから、もうこれ、士の交渉ってやめようってことで、やめになりましたね。まあね、士の交渉みたいなものが言われたのが徳川の、本当の初期の頃ですね。なんかにちょっと言われたことがある。17世紀の前半ぐらいの少しの時期に言われたことがあるっていうぐらいしかないので、取り立ってそれが日本の身分制度だったというわけではないんですね。だからこれ非常に難しいんですね。だけど、私がおしなべてここで言いたいのはですね、今ちょっとずっと解説したんですけども、まあ、古代ギリシャでも同じなんですよね。やはりそれからフランス革命当時のパリ、パリっていうかフランスですね。これはやっぱりほとんど同じで、3% から5% くらいが、いわゆる王様貴族であって、それから富裕な商人なんていうのは続くんですけども、やはりほとんど平人、平人ですね。それがまあ 90% くらいいたということで、どの社会も、まあ、私がざっと言ってるのは 5% が支配層、90% が平人というふうに言ってるわけですね。まあ、こういった感じになっているというぐらいで感じたらいいんですが、まあ、ここで言いたいのは、それが社会的に実際に力を持ってるかっていうとですね、日本は全然力を持ってないんですよ。例えば、江戸時代のこの士の交渉と言われた時代であってもですね、やっぱりそうではなくて、 まあ、大名行列で平伏してる農民がですね、まあ、あんなこと言って、今は殿様とか言ってるけど、あいつらってどうせ俺たちと同じだったんだっていう意識が非常に色濃くあったというのは、まあ、いろんな書物に、まあ、書かれておりますね。それからもう一つの考えなきゃならない問題、この身分という問題は、これまでのテーマみたいにスパッとですね、日本はこうだ、諸外国がどこだっていうことできないんですが、例えば相続税ですね。相続税が高いと身分が崩れていくわけです。日本がその一番いい例なんですけども、日本は結構相続税が高いんですね。ですから、どんなお金持ちでもどんな貴族でも3代ぐらい続くと、相続税をまあ半分ぐらい払っていくとですね、もう平民になっちゃうっていうようなことがあるし、イタリアなんかはですね、まあ、ドイツもそうなんですが、古い家が残ってるなぁとか思うんですけど、それはなぜかったらほとんど相続税がないんですね。ドイツ少しありますけど非常に低いんですね。アメリカなんかほとんど 0% ですね。アメリカも若い国だからちょっと身分制度っても違うんですけども、まあ、相続税の大きさによって身分が崩れていく場合と身分が固定されていく場合とがありますね。まあ、ですから、まあ、だけどもイギリスなんかはもう一つはですね、伝統的なものを保つという国もありましてね。そうすると、今でもイギリスは貴族制度が結構残っておりまして、公侯伯士団、公爵とかですね、伯爵とかいうのがまだ残っておりまして、まだ広大な領土を持って、その地方で君臨しておりますね。まあ、日本でもちょっとはありますよ。少し、わずか少しはですね、貴族の、家系だとか、お殿様の家系で、まあ、その地方では力をまだ持っているという人もいますが、非常に例外的ですね。まあ、そういう点で、まあ、全部をまとめますと、日本っていうのは身分のない国だっていうことが言えますね。まあ、天皇陛下だけがはっきりとした身分で、それ以外の人は、天皇、宮様でもですね、制度がちょっと改正されて、ほとんど宮様で亡くなったり、また生活もですね、それほど裕福な生活をされてないっていうようなケースもあります。そういうことで、非常にこう大きく変わっているってことですね。それからまあ中国のこともちょっと触れますと、中国人はまあ辛いというか、理に悟いっていうか言われますけども、中国っていうのは交換の終わりにですね、9割ぐらいの漢人が殺されたと言われてるわけですね。これは有名な歴史学者もそういうふうに言っておりますから、まあ、そう言っていいと思うんですけども。それから5個16国の時代とかですね。それからもちろんモンゴルが来たり、最近の秦という国もあれ女真族の国ですから、ある意味ではもう何回も何回も征服されてるのが中国なんで、またここはですね、身分とか、それから民族とか考えるときにはまた日本と全く変わんなきゃいけない。日本は対外戦争がもう、ほとんどなかったわけですね。3回しか、歴史上はっきりとした対外戦争って3回しかなかったもんですから。ですから、それも考えなきゃいけないということで、まあ、日本の常識、世界の非常識のうち、この身分っていうのは、非常に簡単に言えば、日本には身分がなかったが、諸外国には身分があったと。まあ、こういうふうに言えると思います。